こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。アナトミートレインウェブ動画付け第3版トテ運動療法のための筋筋膜経線は、トーマス・ W ・マイヤースが提示した筋筋膜経線の考え方を、板場平業石井慎一郎らの訳を通じて日本語で学ぶための専門書である。個々の筋を起死停止や単関節の作用だけで捉えるのではなく、筋膜を介して連続する組織のつながりとして身体を見る点に特色がある。人体を走る経線を鉄道路線になぞらえ、姿勢の保持、動作の強調、局所的な負荷や歪みが離れた部位の機能に関わる可能性を説明する第3番では、スーパーフィシャルバックライン、フロントライン、ラテラルライン、スパイラルライン、アームライン、ファンクショナルラインなどを扱い、運動都市的アプローチ構造的分析へと視野を広げるリハビリテーション、トテ療法、ボディーワークに携わる読者に向け、局所と全身を往復して観察するための解剖学的枠組みを提示する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、筋を孤立させず筋膜で連続する経線として読む身体感。本書の中心は、身体を独立した筋肉の集合としてではなく、筋膜性の連続を持つ複数の経線として理解する視点にある。一般的な機能解剖学では、ある筋の起死停止、関節運動への作用、支配神経といった情報が学習の土台になる。本書はその知識を否定するのではなく、それだけでは見落とされやすい力の伝達や姿勢の連鎖を検討対象に加える。例えば、一部の組織の緊張短縮、滑走性の変化を考える際、症状が現れた場所だけを調べるのでなく、その部位がどのような連続体の一部であるかをたどる。これは、離れた場所を処置すれば必ず改善するという単純な因果論ではない。足ろ、曲素味を全身の荷重姿勢、動作習慣の文脈に置き直すための仮説形成の方法である。鉄道路線と駅の比喩は、筋膜を一枚の静的な膜として扱うのでなく、複数の組織連結が交差し、力や張力の分配に関与するネットワークとして捉えることを助ける。臨床家にとっては、評価の出発点を患部だけに固定しない意義がある。次に、主要な筋筋膜経線が示す。姿勢保持と運動連鎖の異なる方向性。本書は筋筋膜の連続を一様なものとして扱わず、仮立たの前後、側波、螺旋的な関係や上肢との連結に応じて経線を整理する。代表的なスーパーフィシャルバックラインは身体後面の連なりを、スーパーフィシャルフロントラインは前面の連なりを扱い、立位姿勢における前後方向のバランスを考える基盤となる。ラテラルラインは側波への安定性、スパイラルラインは体幹と四肢をまたぐ回線的交差的な協調を検討する視点を与える。さらに、アームラインは肩体から上肢底へ続く関係を、ファンクショナルラインは動作課題の中で生じる全身的な力のつながりを扱う。こうした分類の価値は、各ラインを診断名のように用いることではない。歩行、リーチ、投球、立ち上がりなどでは、前後左右回線の制御が同時に要求されるため、どの方向の張力調節や指示が不足過剰になっているかを考える座標軸になる。したがって、読者は名称を暗記するより、各経線がどの姿勢課題と運動パターンの理解に役立つかを比較しながら読む必要がある。さらに、テンセグリティと筋膜の性質から、荷重分散を立体的に考える。本書の筋膜感は、単に筋肉を包む膜という説明にとどまらない。骨格を圧縮に強い要素、軟部組織の連結を張力に関わる要素として捉えるテンセグリティの考え方を参照し、寛大の安定を局所の固定ではなく、全体に分配された張力と支持の関係として検討する。この見方では、関節の位置や一つの筋の筋力だけで姿勢を説明するよりも、荷重がどのように伝わり、各部位がどのように適応しているかが重要になる。筋膜の連続性は、ある部位の力学的変化が別の部位と無関係ではない可能性を示すが、個人差、組織の状態、実際の動作条件を無視して機械的に結論付ける根拠にはならない。本書を実践に生かすには、経線図を主体の絶対的な設計図とみなすのではなく、触診、可動性、荷重時の反応、運動観察を統合するためのモデルとして使うことが重要である。この慎重な使い方によって、局所的な可動域制限を代償的な姿勢戦略や全身の支持条件と結びつけて検討できる。解剖学的な形態知識と寧体力学的な機能理解を橋渡しする点が本書の核である。そして、動いている艦隊を対象にすることで、静的な解剖図を臨床評価へつなぐ。筋筋膜経線の図は視覚的に印象が強いが、本書の実用性は図を眺めること自体ではなく、運動中の艦隊を読むための手がかりにある。姿勢の写真や静止立位だけでは、寛大がどのように荷重を受け、どの局面で代償し、どの方向に制御を失うかは十分にわからない。そこで本社は、経線という地図を歩行や日常動作、トレーニング動作を観察する際の質問へ変換する。 例えば足部から骨盤体幹腱体へ至る連続性を意識すれば、上肢の動きの問題を肩関節だけに限定せず、支持脚や胸郭の振る舞いも含めて確認できる。一方で動作の乱れを特定のラインの問題と即断することは避けるべきである。疼痛、神経学的要因、関節構造、恐怖回避、技術習熟度など運動には多くの要因が関与する。本書が提供するのは万能の判定法ではなく、観察の視野を広げる枠組みである。第3番に付属するウェブ動画は、文章や図版だけでは把握しにくい触れ方や動きの検討を補助し、解剖学で概念を実際の身体運動と結びつける学習資源として位置づけられる。最後に、トセ療法運動指導構造的分析を結ぶが、臨床推論を代替しない実践枠組み。本書はトセ運動療法のための署名を掲げるが、触診や筋膜リリースの手技集だけに限定されない。筋膜性のつながりを踏まえた上で、どの部位を観察するか、どのような運動を用いるか、変化を何で確かめるかという実践的な問いを扱う構造的分析の章や症例紹介の追加は、罫線の概念を実際の評価介入の流れへ接続しようとする第3番の特徴である。ただし、症例は一般則を証明するものではなく、全身的な仮説を個別の所見で検証する過程を考える材料と受け取るのが妥当である。都市的な介入後に一時的な可動性や感覚の変化があっても、それが持続的な機能変化につながるかは、動作練習、負荷管理、生活競技環境などと合わせて評価しなければならない。この点で本書は、施術部位を決めるための単純な地図ではなく、介入の前後に何を再評価するかを促す道具となる。理学療法士、作業療法士、トレーナー、ボディーワーカーは、基本的な医学、運動学的評価と安全性の確認を土台にしつつ、本書の視点を補助線として用いることで、局所処置と全身運動の間にある論理をより明確にできる。結論として、本書は解剖学をすでに学んでいる理学療法士、作業療法士、柔道整復士、トレーナー、運動指導者、ボディーワーカーに特に適している筋目や関節運動の知識を姿勢観察、触診、歩行やスポーツ動作の分析へどう結びつけるかに課題を感じる読者には有用な視点を与える。また局所の痛みや可動域だけに注目しがちな評価を見直し、荷重代償回線側旗安定性を含めて身体を観察したい人にも価値がある。医学的診断や標準的な評価法の代替として読む本ではなく、基礎解剖学、生体力学、臨床推論と併用する専門的な参考書として位置づけるべきである。同種の筋膜本と比べた際の推だった特徴は、筋膜を抽象的に称賛するのではなく、複数の具体的な罫線として図示し、姿勢運動、トス的アプローチ、構造的分析を一つの枠組みで関連付ける点にある。さらにウェブ動画と症例紹介により、図版中心の知識を実技や観察へ移しやすい。罫線を固定的な答えではなく、検証可能な仮説として扱う読者にとって、本書は全身を読む解剖学的言語を豊かにする一冊となる。ご支援いただける場合は板場影響ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。